信じることのできない心という題をつけました。本当に暑い中お越しくださってありがとうございますと心から感謝申し上げます。礼拝なんで丁寧に言っておりますけれども、本当ここ数日といいますか、この梅雨が明ける前7月からだいたい第一声の挨拶は暑いね暑いねっていう、こういうのが定番で、しかも単に暑いねというのももうそう表現する以上のものが何もないぐらい大変な状況で、しかも7月の状態でもこの状態ですから、来月どうなるんだろう、それだけでも本当不安です。私は大阪で母が一人暮らしをしています。去年から一人暮らしが急なことで始まってしまったということなんですから、私と妹2人いるんですけども、3人ともが毎日毎日母が心配で LINE のやり取りをして、一番近くにいる妹がたびたび電話したり訪ねて、今日は元気だった、今日はちょっとしんどそうだった、そんな状態で、私自身去年からこの1年半あたり突然のことがもうたびたび起こるので、暑いって言えば心配で、私悪い、なんか検査結果が悪かったって、もういろんなことでもうドキドキドキドキしてたで、大丈夫なんだろうか、先ほども本当にそれでも最善だったって言われるのはすごいなと思うんですけども、それでもなお車椅子よくて車椅子と聞いていたらこんなによくはなってなかったでしょうというほど、やっぱ人間の心は弱いんだ、大丈夫とは言えないんだと、良いことと悪いことだったらやっぱり悪いことの方にやられてしまいやすいのが人間の心なのだということを思わされます。で、今日のこの聖書の箇所の父親もイエス様がこの子にこのようなことが起こるようになってからという、そのこのようなこと、霊がすぐ引き付けを起こさせて地面に倒れて、こんなこといつから起こるんだって言うと、もう幼い頃から父はずっとこういう状況を見てきた。多くの方がこの文章を読んで、これは転換の症状に似ていますねというふうに語るんですけど、実は私もかつて知り合いに転換持ちの人がいて、本当一番びっくりしたのが、一緒にお風呂に入ってたんですね。で、実はまだ私その時はその友人が転換持ちだって知らなかった。普通に会話してたら突然その友人がボコボコボコボコって沈んでいく。最初冗談、何冗談してんのって言ってたら全然上がってこないから、えっと思って引き上げたら、引きつけ起こしてた。気づかなかったらこの人そのまま沈んで死んでたんだなと思う。怖くて怖くて、で、本人ももちろんわからないわけですね。いつそんなのが起こるか分かってたら、ちょっと危ないからお風呂に入ってて、それが起こると危ないから今日はお風呂に入るのやめろって絶対なったはずです。むしろ大丈夫だと思って入っててそんなことになる。私がそれを見たのは1回だけですが、しかもそれが30年前のことなんですけど、いまだに怖いっていうのが残っています。自分の子がそのようなことに何度もなる。どれだけ不安で何とかしてほしいと思いつつもならないのではないかという、そういう心に支配されるっていうのは本当にそうだな。目の前にイエス様がおられて、 連れてきなさい、つまり何とかしてやるよという希望が見えている。それにもかかわらず、ただおできになるならと、まあ、イエス様が後で指摘されます。できるならというのか、できるかどうか分かんない、無理かもしれない、そういう心を持つ、これが本当私たちです。そうは言ってもなかなかそういう自分が思えないところもあるかもしれません。ですからよく病気になったら、その病人に対して「いや大丈夫、治りますよ」って声をかけることは多いかもしれません。いやならないかもしれないとかありますよね。まあ、病気になった方も「いやまあ大丈夫、なんとかなるでしょう」って不安に思わせたくないからと表面上はそう言ってても、実はイエス様はそうした弱い心を、ただ病気を回復させるだけでない、私たちが信じることができない弱い心があるという、そこを救いたい。ですからできるならというのですか、信じることができない心をイエス様は決して見過ごされませんでした。そうしてその信じることができないんです、助けてくださいと、この父親はそのように変えられるんですね。この子を助けてくださいではない、不信仰な私を助けてください。何よりも私です。弱さを認めて、いやそんな弱いこと言ってたらダメだ、力を持って歩いていこうなんて到底できないようなものなのだから、助けてくださいと、実はこれこそが心からイエス様を信じる、神様の恵みを精いっぱいに受け取る第一歩となるんです。だからまず私たちも本当に信じているんだろうか、信じていないんじゃないか、自分の心に問いかけて、信じていないからこそ、いや信じきれないからこそ助けてください。聖書の御言葉を求める、お祈りする、こうして礼拝に出席して、とにかく神様助けてください、そうなるべきではないか、そう思わされるんです。本当に信じているのか、こんなお話があるんです。あるヨーロッパの地中海にある島で、ずっと何ヶ月も雨が降らないで、このままだとみんな飢え死んでしまうということで、村人たちが集まって教会の牧師に、先生祈ってくださいとお願いしに行きまして、教会の牧師は快く分かりました、次の日曜日お祈りしましょう、皆さんお集まりくださいと、ぜひ信じて祈りましょうと牧師は言ったんで、はい分かりました行きます。でまあ、次の日曜日、村人が大勢集まったんで、礼拝堂はもうぎゅうぎゅうになったんですね。ところが牧師は不満げに言うんです。皆さん今日は帰ってくださいと、皆さんに信仰が見られないので私は祈ることができませんと。で村人みんなびっくりするんです。いやどうしてですか先生、私たちは信じているからこそこうやって集まったんじゃないですか、しかもこんなにたくさん。ところが牧師はこう言ったんです。本当に信じているんですか、信じているっていうならどうして誰一人雨が降るように祈るために集まったにもかかわらず傘持ってきてないんですかと。 これが本当の話かどうかは別としても、はあ、こうしてくださいって祈りながらも、それが本当になる思ってない私たち信じていない、いやそれどころか信じない、だから自分でまず何とかしてしまう、私が何とかできないんで神様なんていう、本当にそうした信じていないどころか神様抜きでやっていこうとするような足りないとか欠けているではない、むしろマイナスなのではないかというような心さえ私たちは持ってるんじゃないか、この話も誰一人傘を持ってきていないという、それ以前になんでもっと早く祈らないのか言われたら、本当に信じてないんだな、どこをどう見られても信じてるって言えない、そういうものを救って、だからこそ救ってくださるお方がある、この父親が不信仰の私をお助けてくださいと叫ぶことができたのは本当に感謝で、しかもイエス様はそのことをはっきり知ってくださるお方だと思うんです。大切なことはこの子にこのようなことが起こるようになってからどのぐらい経ちますかと聞かれたイエス様の質問にもあります。こんなことはたびたび起こるのですか、まあ、お医者さんだったらこのだいたいこの程度を見てこれぐらいのことがどれぐらいの頻度で起こりますか、あるいはもうちょっとひどいことも起こるんですかという程度の問題を聞くためにこんな質問をするかもしれません。イエス様はそういうことで、あなたはその父親に、あなたはこの子供のことでどれくらいの苦しみを持ってるんですかと聞きなかったわけなんですね。最初に私が言いました、いろんなことが起こって不安で、また何か起こったらどうしようっていうふうになる、この1年2年でもそういう心になってしまう、幼い時からずっと、それならもしそのことがお出来になって治ったとして再発する恐れはあるわけです。不安は取れないんです。